自分平和戦略。
アロハ、ポイポイアロハの板羽由香です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
さとみさん、今日もよろしくお願いします。
はい、自分らしく平和に生きるための実践的アプローチを教えていただいていますが、今日はどんなお話でしょうか？
今日はね、ちょっとほら、夏、めちゃくちゃ暑い夏休みを終えてね、はい、お子さんは学校にまた行き始めてみたいな、こう時期に向かっていくので、はい、
そうですね、
夏の最後の、今日はまだ8月だから、うん、夏の最後のね、この時期にちょっと皆さんにこう考えてもらいたいなと思う話をしようかなと思ってます。それはね、ズバリね、幸せ。
お？幸せ。幸せを考える。
うん。幸せって何だと思います？さとみさん。さとみさんが思う幸せっていいんですよ。幸せって、十人十色、千差万別。だって生きてる環境とか文化も違うし、生きてる時代も違うから、その時によって幸せのね、種類も変わっていくだろうっていうことはもちろん分かった上で、まずさとみさんが思う幸せってどんなものですか？
あ、そうですね。私は今55歳なんですが、55歳の現在地での幸せは、すごく人に言うとちっぽけかもしれないんですけど、ああ、幸せだなって思うのっていつも、すごく晴れた日に、ちょっと溜まった洗濯物を洗濯し終えて、物干しに綺麗に並べて干して、その洗濯物がゆらゆら揺れてるのを眺めてる時が一番幸せなんですよね。いつもそれ見てると、さあ、幸せだな、これを、まあ、例えばこれ健康じゃなかったらそうは思わないだろうし、こののんびりした気持ちで、このゆったりした気持ちを味わえるってなんて幸せなんだろうって毎回毎回思うので、これちっぽけですけど、私の幸せこれですかね。なんかそれができるっていう。
いいと思います、それ。
本当ですか？
うん、その幸せって、まあ、つまりは、簡単に手に入る。なんていうの？だから、簡単に手に入るっていうと、そのチープだ、イージーだって言ってる意味じゃないんですよ。なんていうのかな。みんな幸せに向かって一生懸命頑張ってるんだけど、その幸せのハードルは上げれば上げるほどしんどくなってきたりしてるんじゃないかなって私捉えてて。ってことは、幸せって簡単に手に入れば、すごく楽しいんじゃないって。だから、一番こう、簡単に言うならば、その幸せが自分の中から湧き出てるものなのか、外に照準を置いて、見るものなのかっていう感じなんですよね。これわかるかな？
自分の中
そう、
か
だから
ら。
洗濯物を干すって、まあこれいろんな視点があって、なんで私ばっかりが家のことしなきゃいけないのよっていうフィルターを持っていたら、洗濯物が揺れてるのを見て幸せって捉えれるかって話なんですよ。
おお、本当だ、それ全然気づいてない。本当だ。確かに。
でしょ？ってことは、人って幸せになる準備もできてるけど、自分を不幸にする準備もできてるんですよね。幸せの裏側、幸せをどう捉えるかで自分を常に不幸にも陥れることができちゃうの。
じゃあ現実全然変わってなくても、自分がちょっと違う視点で、今、ゆかさんがやってくれたみたいに、視点を変えたらもう即座でその場で幸せになれるかもしれないじゃないですか。
そうなんですよ。本当にそうなの。
すごいっすね。
すごいでしょ？これね、今日本当に皆さんにね、本当に魔法のような考え方を、捉え方をね、今日お伝えしていこうと思ってこれにしたんですけど、例えばね、エピソードで言うなれば、まあ、私はこれ今築65年の祖父母が建てた家に暮らしてるんですよ。で、その家を、まあ、古いからね、 なんか自分で天井張り替えたり、壁紙貼ったりして、
あ、楽しい。
もうちょっとずつ DIY してね、暮らしてるんですよ。でも、自分ではもう到底無理だって、家が斜めになっちゃってるから、もう土台がぐずぐずでね、家が斜めになってるから、もうね、襖とか、もう引き戸が全部開かないし、閉まらないのね。ゲゲゲゲゲゲって、もう家が斜めだから。だからそういうのは、大工さんに来てもらって、もうお支払いして、修理して暮らせるようにしてるんだけど、でも私、この家、本当に大好きで。で、もうね、私はまあ、こうブレスレットをね、天然石でブレスレット作ったりするような仕事もしているから、いっぱいうちには天然石とかもあるんだけど、玄関にいっぱい並べててね、で来る人たちをお迎えするんですけど、本当にこのお家に来るとすっごく気分が凪になって、ものすごく気持ちいいってお客さんたちのみんな言ってもらえるんですよ。で、なんでか、そう。でね、このお家も私は自分流のサロンでこう作り上げてきたんだけど、その作り上げてる過程も好きだし、その作り上げた、例えばこの前なんかヴィンテージで棚をね、2万6000円ぐらいで買ったんです、メルカリで。で、そのヴィンテージの棚がね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。本当
いいん
に
ですね。
あだ名なんだけど。でも人から見たら1960年代ぐらいに制作されたもので、特にブランドものではないんですね。でも私からしたら本当に探しに探してこれだっていう可愛いこのヴィンテージの棚を置いた、もう私としては最高の癒しの地だけど、この家に引っ越した当初にポロッとね、都落ちしちゃいましたねみたいなこと言われたことがあるんですよ。でもその人ね、何の悪気もないんですよ、多分。ゆかさん、都落ちになっちゃいましたねって。どういうことって思ったんだけど、その時に、あって分かったのは、私はこの築65年の本当にこの古い民家に引っ越す前は、160平米ぐらいの、なんていうの、マンションなんだけど、あれなんていうんだっけ、メゾネットっていうのか、2階、メゾネットに住んでたんですよ、家
おーおー
族5人で。
おー
で、なんか1
広
階40畳ぐらいのサンルームがついててね、天井全部ガラス張りの。
わあかっこいい。
で、そこでなんかフラのレッスンしたりとかしてて、まあ、もちろんフラのスタジオも併設してって、まあまあな家に住んでたんです。でも、もちろんその時に、その時の私も全然幸せなんですよ。だけど、今住んでる、今この家も、全部でお部屋は3つ、キッチンは6畳、6畳半、このサロンも、多分7畳ぐらいいて、そんななんかこじんまりしたお家なんだけど、なんで私はこれを、その人はその家を見て都落ちっていうか、それはそうですよ、前からしたら、家のレベルから言ったら、まあ小さくなってるし、でもちろん作りも古いしね、キッチンだってシステムキッチンじゃない、で、なんていうの、扉だって素敵な扉がついてるわけじゃない、全部木でできた引き戸。で、その方はとってもいいお家に住んでらっしゃるんですよ。
ああ、そっか。
で、最先端のファシリティの最先端のデザインで、まあ、いわばみんなが憧れるようなお家にお住まいでらっしゃる。そういう人からすると、そういうお家に住んでいることが幸せなんですよ。
ああ、そこか、そこにつながるんだ。なるほど。
そう。ということは、そういうお家に住んでることが幸せだから、このもうシステムキッチンもない、階段もめっちゃ急で、一段踏み外したら全部下まで落ちていくような階段の家。本当一回
浮
落ち
か
た
び
ら
まし
ガ
たよ。
ラッと落ちてて、もう本当もう本当ダダダダダって落ちるまでもう仕方ない、諦めようっていう感じなんだけど。その家に引っ越した私は、お気の毒ってなるわけですよ。
その方から見るとね、その方の定義がからするとね。
と幸せの定義の話なんです。ってことは、その方がもしかして何らかの事情でそのお家から出なければいけなくなって、私と同じようなお家に住むことになったらどう思います？
失
私は
って
不
し
幸だっ
ま
て
う。
なりませんか？
なりますね、なりますね、なりますよ。
その幸せの定義がもしかしたらあなたを簡単に不幸に 向かわせてしまう可能性があるんですよ。
ああ、本当だ。本当だ。そうですね。あ、
だ
す
から、
ごい。
条件をつけた幸せは、すごく土台が危うい。
ああ、そっか。
だから、さとみさんの幸せは、お洗濯物ができて、お洗濯物が干せる場所があれば、
あれば。
感じられる幸せだから、まあ、そらね、お洗濯物ができない環境の中にいる方もおられるかもしれないが、そこまで言っちゃうと、まあ、確かにそれさえも条件ついてるじゃないのって、それさえも条件付きの幸せなんじゃないかって言われたら、まあそうかもしれないんだけど、そのできるだけその条件をのハードルを下げとくといいんですよ、幸せの条件のハードルを。そうすると、その条件のハードルを下げてるから、何が起きても幸せなわけ。
確かにね。本当だ。確か
ね、
に。うん。
それを人はなんかポジティブシンキングですねとか、ポジティブとかじゃないよって、ただハードル下げてるだけだからってことなんですよ。
うんうんうんうんうんうんうん。
私別にめちゃくちゃ大変なことをそれさえも幸せだねなんて言わないも
うんうん。あ、
ん。でも、
そっか。
そう、例えば、まあ、うちの父が実はちょっと急に癌だっていう宣告を受けてしまってね、まあ、本当に今、末期がんだっていうところになってるの、急に言われて、本当、ぎょっとしてる状態なんですけど、でも、そんな中でも、そのがんになった意味は何だったんだって考えたときに、じゃあ、その自分の命を全うするまでにできることは何かって走り出した途端に、その末期がん、もう俺は死ぬんだっていう感覚から、これまでに俺ができることは今、山ほどあるって言ったら、そのできたことが幸せってなるから、最後まで幸せに過ごせたりするんだろうなって思うと、幸せって本当に簡単に手に入れることができるし、そして不幸も簡単に陥っていくことができるんだなって思うんですよね。
本当だ。ゆかさん、本当おっしゃる通りだと思います。簡単に手に入れることができるって、ちょっと皆さんあんまり私も含めて考えたことがないっていうか。なんか、ついついね、大豪邸に住んだら、まあ、それは幸せだろうなとか思っちゃったりしがちですけど、本当は、いや、幸せって思ったら本当に胸いっぱいにほかほかのものが広がるんですよね。洗濯物干しただけで。
さとみさん、まさにそれなんですよ。その真ん中からうわーって広がる、そのほかほかのあったかいものが、またあったかい事象を引き寄せるんですよ。これエネルギーの話ね。
ええ、本当にそうなんですか？
本当にそうなの。
本当に？
そう
そ
なの。
うなんですか？
これ引き寄せの法則ってそういうもんなんですよ。それをだから、あれが欲しい、これが欲しいって言っては引き寄せられないのはそういうことなんですよ。枯渇だから、マインドが。
ああ、そっか。ハングリーって言えばなんかちょっとハングリー精神に富んだちょっとガッツのある人みたいな感じだけど、枯渇ではありますよね。
そう。でも、私ってなんて幸せなのがありがたいなって、ま、胸の真ん中からなんか鼻の奥がツーンってするよう
あ、
な。
そう、鼻の奥がツンとするような。
ねえ。
そう。
そのツーンとして、なんかふわーって、なんかわからんけど涙が出てくるって、その感覚が次の幸せを引き寄せるんですよ。
そうだったのか。そうだったんですね。
そう。これはちょっと見えない世界的な話になるから、すごいスピリチュアルになるけども、でも、素粒子なんでね、物事って全部。だから、その自分が出す素粒子、自分が出すそのエネルギーが同じものを引っ張ってくるから、なんかその胸の真ん中からあったかくなるような感覚を幸せと捉えることができたら、もうあなたは大丈夫、最後まで幸せに生きますよってことなんですよ。
これはいいぞ。え、ゆかさん一つ聞いていいですか？
どうぞ。
これ、まあ、私の例で言うと、まあ、洗濯物眺めて幸せって思いつつ、今私ちょっと猛烈に引っ越したいという気持ちがあって、なんかこう、周囲にね、緑のあるところに引っ越したいなとか、そういうことを考えたりして、そういう欲はあるわけです。ね。だから、幸せの気持ちを発生させる術は持ってるけど、欲を持ってはいけないというのとは別の話っていう理解でいいですか？
全く別です。じゃあ私がこの家に住んでて、一生この家でいいわと思ってる方、私も全く違います。私もやっぱり、緑のあるとこで、なんか家庭菜園とかできるような土地がついてる、なんか古民家で、なんかないかなってやっぱ思ってますもん、ずっと。
ああ、本
で、
当に。
それをなんかイメージしたらめちゃめちゃまた幸せな気分なんですよね。どうしよう、出来たてのオクラとか食べれるわとかね。
最高、最高。ね、本当、トゲトゲしたヘタのナスとかね。その食べたいもん。浅漬けとか作りたいもん。
そう、なんやったらもうバーって生えてるシソをその場でちぎってそのまま口入れてもええや
あ、
ん
そ
か。
れ、もうトゲトゲのやつね。最高。あ、そんなのいいですよね。
それは、自分が、こう、なんだろう、今幸せなんだけど、もっとなんかそれをイメージしたら幸せになるって、これが引き寄せのポイントですよね。ない
そう
もの
か。
も欲しいって思うと枯渇なんだけど、今すでに幸せで、いや、もう最高や、幸せはって思った中で、これもう一つここになんか、トゲトゲのナスが取れるようなライフスタイルとか、ちょっと待って、朝起きた時に木のざわめきが聞こえてくる、フィトンチッドに包まれる空気感とか、うわ、もっと幸せやんってなったら、もう幸せのランクアップはしていくけども、別に今がこれがないからそれが欲しくて幸せじゃないっていうわけじゃないですか。今も幸せやけど、もっと幸せってことなんですよ。
そっかそっか、あるけど、もっと幸せだ。あ、そっ
そう。
かそっか。
で、ここに引っ越されへん自分があかんってなったら一気に不幸ですよ。でも。
わかった、完全にわかった。
わ かった。
わかった。そういうことだ。
そうなんですよ。だから幸せって誰かからもらうものでもないし、誰かにしてもらうものでもない。だからなんか私はあなたを幸せにしますとかってなんかね、昔そういうドラマでね、なんかあなたを幸せにしますからって、い
あ、あ
う
りまし
ド
た
ラマ
ね。
ありましたけど、いやいや、別にあなたに幸せにしてもらわなくて私自分で幸せできますよ、自分のことって。思うね。
本当ですね。本当ですよ。しかも簡
ごめん
単
ね。
に。
そう、ごめんけど、それより自分のこと、ほんまに幸せにさっきしといてって思います。
本当ですね。
で、あなたのこと、ちょっと話長くなっちゃうかもしれないから、ちょっと続きもしあれだったら聞いてくださいね、次回に言いますから。あなたのこと幸せにしますからとかね、あなたと一緒に幸せになりたいって言ってる男子、要注意なんで。
あ、ちょっとその話次回にしましょう。次回、ゆっくり聞かせてください。
わかりました。
それ、今の一言でドキッとしたリスナーの方何人かいらっしゃるのに、今、ビビビって感じましたんで、続
よ
きゆっ
かっ
くりお
た。
願いします。
わかりました。
はい。そろそろお時間になりました。皆様、ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ぽいぽいアロハの板羽ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロの色は。
急ぐことない今この瞬間、砂のぬくもりが道を教えてくれる。 こにいるだけで十分。